ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は、私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアのジョコビドド大統領は、友好国の特命全権大使から信任状を受理しました。大統領事務局の報道局からのプレスリリースによると、信任状の受理は、水曜日、ジャカルタのマルデカ宮殿の資格室で行われました。大統領が迎えた友好国の4人の大使は、在インドネシアのエクアドル共和国大使サンディアゴ・ザフィエル・サフェス・パレザ、在インドネシアのオーストラリア連邦大使ニッキー・ペネロピ・ウィリアムス、在インドネシアのアイルランド共和国大使パドリック・ブランシシュ、在インドネシアのモーリタニア・イスラム共和国大使フセン・シディ・アブドゥラです。信任状の受理はインドネシアの大使の正式な任務の開始を示します。それでは次のニュースです。アイルランド・ハルタルト経済担当女性大臣は、 COVID-19 のパンデミックの影響を克服するために予算の再配分と再集中と重要性を強調しました。アイルランド大臣は水曜日、ジャカルタの声明で、2021年の地域及び村の基金へ移す予算の再集中は、健康管理、社会的政府、ティネット、及び経済回復をサポートするために、最適化された利益、分配基金を使用することによって具体的に実現された取り組みの一つだと伝えました。アイルランド大臣によると、地方自治体は地域の歳入及び歳出予算を利用してコミュニティ中小企業を支援し、 COVID-19 の対策のために予算消化を加速することが期待されているということです。これは各地方政府の権限に応じて国家経済回復予算を通じて実施することができます。ほぼ6週間前、シンガポールは再び最高の COVID-19 それの注意化を報告しました。9月11日水曜日、ロイター受信者が報告したように、2021年7月22日時点で、COVID-19 症例数は最高の156件に達しました。これまで、シンガポールの感染症例の総数は 8月29日日曜日、2020年発生以来6万7620症例、59人の死亡に知ったしています。シンガポールは人口の 80% に感染にワクチン接種することで、世界でワクチン接種プロセスが成功したことで有名です。しかし、これまでシンガポールで COVID-19 の症例が再び増加する最も重要な原因は不明です。ロシアはアフガニスタンの平和、繁栄、安全保障を支持しています。ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相はアフガニスタンでの具体的な戦略は9月中旬にタジキスタンの首都ドーシャンベで開催されるロシア主導のスーダン安全保障条約機構の会議で発表されると述べました。9月11日水曜日、アナドル中心社が報告したように、ラブロフ外相はロシアがこの地域の平和、繁栄、安全を支持する立場をとってと述べました。そしてテロリスト、麻薬の売人及び他の犯罪組織グループのメンバーが彼らの活動のためにアフガニスタンの駐地を使用する許可を与えるべきではないと中継加えました。それでは最後のニュースです。ジョー・バイデン米大統領は全ての米軍が撤退した後も彼の政権はまだアフガニスタンにいる米国国民を避難させることを約束したと述べました。バイデン大統領は、米国は取り残された人々を避難させるための外交努力を続けると述べています。9月11日水曜日、CNN が報告したように、ホワイトハウスでのアフガニスタン問題について話し合ったバイデン大統領は、残りの米国人が避難する時間制限はないことを強調しました。そして彼の政権は現在アフガニスタンにまだ残る100、200人の米国人の存在を確信していると付け加えました。これでニュースを終わります。
スナーの皆さんコメントです。今日は対面学習が帰ってきたについてお伝えします。2021年の第1四半期からワクチン接種が実施され、コミュニティ化する制限の実施が厳格に実施された後、カフレジキウイルスにさらされる人の数は大幅に減少しました。さらに政府と社会のすべての要素によって実行される継続的な社会化は、より広い伝播を防ぐために健康プロトコルを維持するために重要です。これはレッドゾーンがグリーンゾーンになることにプラスの影響を与える可能性があります。ポジティブな状況と状況を見て、いくつかの地域が各校で対面学習を始めました。両親はこのパネミックのまだ学習について心配していますが、コフィル状況パネミックによる教育の世界の将来についての混乱の中で、学習に対する強い欲求と熱意が現れ続けています。カフェル時期の新しいクラスターの出現を防ぐために、対面学習の復活性も多くの関係者によって注意深く綿密に監視されています。実際ウイルスへの暴露指数が減少した後、すでに対面学習を実施している国もあります。しかし韓国で起こったのと同じように、学校でのカフェル時期クラスターの新しい症例が起こる可能性があります。インドネシアではそれはいくつかの分野で起こり、利害関係者は特に当時は予防接種がなかったため、対面での教育と学習のプロセスを即座に停止しました。しかし今ではそれが代わり、2つの注射段階になるまで実行されてきた厳格なコミュニティ化する制限の実施、ブレキシートワクチン接種は特にジャワとバリで前向きなシグナルを与えています。これは政府が取った政策がうまくいったことを意味します。確かに各国人はコフィル状況にさらされる人々の数が減少する傾向に対応する際に注意しなければなりません。多数の事件が暴露された後、インドネシアの状況と状況の改善に喜びを表明したジョコ・ウィドド大統領です。しかし一方で彼はインドネシアの人々に自己満足ではなく、カフェル JQ のワクチン接種を受けていても環境を保護するために健康プロトコルの実施に注意を払う必要があることを思い出させました。一方、教育文化研究技術大臣のナディン・マカリムは、現在のカフェル JQ のパネミック状況に対応して2021-2022 年の新学期の各種は動的であり、各地域のコミュニティ活動制限の実施、ポリシーを参照していると述べました。ガイダンスに関する4つの大事な共同法令です。カフェル中級パネミック期間における学習の実施です。彼によると、教育ユニットは学習活動を決定する際に地域ゾーンに注意を払う必要があります。一方、オブザーバーや健康の専門家は、コロナウイルスの突然変異の変化に対応しています。心配するのは、ウイルス間の交差から生じる新しいタイプ、またはブレンドの出現であり、新しいより危険なタイプを生み出します。このため、インドネシア政府と学者及び研究者は、コロナウイルスと戦うための信頼できる効果的な解毒剤を見つけるために懸命に努力し続けています。さらにインドネシアの研究者は2000年代初頭に取り、インフルエンザの流行に対処することに成功しました。ですから、接種を保ちすぐに予防接種をし、健康プロトコルを守り、夢中になったり、ウイルスの再出現を引き起こすようなことをしたりしないでください。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリツァー賞のことから始めます。ピューリツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は 毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日ムラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑はムラウケ地域政府によって使ってられました。最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生修道のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果1000人以上が死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Rusakah bila ada rasa menyimpan kekaguman ini padamuSaat sudah ada dia Yang beri senyuman di hari-harimu Bukan salahku cinta Hadir tak menentu Maaf bila di hatiku Tertulis indah namamu Meski tahu kau ada yangSalahkan diriku Bila cintaku untukmu Karena cinta tak pernah salah Karena cinta tak pernah salah Andai bisa ku lawan semua bersama.
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。
ボイスオブインドネシア、
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアは生物多様性フレームワーク交渉を支援することについてお伝えします。インドネシアはインドネシアの生物多様性が非常に豊富であることを踏まえ、生物多様性のフレームワークを構想するための手段を引き続き支援しています。これはシティヌルバヤ観光林業大臣によって伝えられました。イベントは8月30日月曜日に開催されました。シティヌルバヤ大臣は、インドネシアは74の植生タイプを持つ19の生態系タイプの49万種以上の生息地として、進行中の生物多様性フレームワーク構想を支持していると述べました。インドネシアは生物多様性条約の目的に従って、保全、保護、持続可能な利用という3つの柱を追求しています。さらに、シティヌルバヤ大臣は、フォーラムで構想すべき3つの重要なポイント、つまり、グローバルターゲットは測定可能で柔軟でなければならないことを強調しました。ターゲットとその実施をサポートするツールの間には、バランスが必要です。各国が達成するには、すべての目標と指標の最小値を監視する必要があります。一方、同じ会議で、環境林業省の天然資源と生態系保全の局長ウィラッド氏は、インドネシア自体が重要な成果を上げたと述べました。例えば、ウィラッド氏によると、政府はインドネシアの土地面積の 28% 以上をカバーする5100万ヘクタルの保護地域を維持することに成功しました。これには、私有地にある240万ヘクタルの保護価値の高い地域が含まれます。インドネシアの自体は、保全活動で非常に成功しています。今年まで、バリシュタリング、バンタン、ジャワサイ、ジャワテナガザル、ジャワ、ワウテなど25の有線撲滅危惧種の個体種の増加が観察されています。このリータは、アチェのグヌン・ルセル国立公園と東アチェ地区、ランプンのワイ・カンバス国立公園、東カリマンタの西区帯を含む270の監視バストから取得されました。環境林業所も2020年に20万頭以上の動物を保護することに成功しました。これでインドネシア語を終わります。
Dari begitu banyak kisah yang bercerita tentang kelembutan.Tentang kehangatan Tiada satupun yang dapat untuk mengisahkan Apakah gerangan yang ku rasakan Sejak sedari pertama kali kita berjumpa Bayanganmu selalu mengusik kabut cinta bila bersamamu bahagia hatiku. Sering ku inginkan kau datang di dalam hidupku. Berdua denganmu memadu rindu. Bagai malakala membutuhkan sinar bulan, bagai daun yang membutuhkan hujan. Begitu tangisku bersamamu selalu. Oh mungkinkah itu? Shadow merayu rasa hatiku. Katakanlah, oh katakan, kau sayang padaku. Ku ingin kau pun tahu aku sayang padamu. Sinar matamu indah syahdu merayu rasa hatiku. Katakanlah, oh katakan, kau sayang padaku. Ku ingin kau pun tahu aku sayang padamu.
Webu metriku bazo no tonan Asia de kyu i nichuite o chutai shimasu.
Listener no minasan, persona Indonesia desu. Kyou wa higashi Java shuu no kankochi izen kureta o goshoukai shimasu. イゼンクレーターはイゼン山の頂上にある三世のクレーター湖で、湖の深さは200メートル。クレーターの面積は5466ヘクタールです。イゼンクレーター湖は世界最大の水溶酸性坑として知られています。イゼンクレーターは東ジャワ州のボンドワソ県とバニュワンギ県のイゼン観光公園の自然保護区にあります。イゼンクレーター自然保護区への主要な玄関口は、森林保護と自然保護ポストでもあるパルトゥディンにあります。パルトゥディンから約3キロの距離で歩くことができます。ニクロまでの最初の弾道は、上り坂であるためかなりきついです。ほとんどのトレイルの傾斜は25から35までどうです。上り坂に加えて土の構造も砂質であるため後ろに倒れないように体重を保持する必要があり足取りが重くなります。クレーターに降りるには45度の傾斜で険しく800メートルまで岩の多い地形を横断する必要があります。したがってイゼンクレーターで冒険に出かけたい場合は最高の体調であることを強くお勧めします。永遠の青い日の現象はイゼンクレーターの内部にあり、この自然の光景は世界の2つの場所、つまりエチオピア、タロル山とイゼンでのみ発生します。青い日は光がない時に人間の目でしか見ることができないため、イゼン山の登山は朝の2時にしか始まりません。 それを見るのに理想的な時間は朝の2時から4時です。以前くれたからは以前くれたの東にあるアラピ山、ラウン山、スケット山、ランテ山など以前山脈の複合体の他の山の景色を見ることができます。レスタンの皆さん、これでパソネの練習を終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Indonesia.
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はウンスル学生の作品のナッタルクニをご紹介します。COVID-19 パンデミック中の健康的なライフスタイルは、インドネシアで簡単入手できるハブ成分を使用することで達成できます。 COVID-19 パンデミックの際に体の免疫力を維持するための取り組みの一つは、ハブなどの利点が豊富なスパイスを飲むことです。ジェンラル・スディルマン大学の学生の手によって、発酵プロセスを通じて、従来のバイオテクノロジーを利用することにより、タメリックをナッタに加工する革新がありました。チームリーダーであるアニサ・ウリア・ラハマンは、ナタ・デ・ココはタンメリックから作られていますが、ナタの形成に機能するアセト・バクタ・キシリナムの細菌発酵の結果得られたセルロス素の形をした作品であると説明しました。コミュニティでよく見られるナタ製品はナタルココですが、現在タメリックジュースを加えて作られています。これはナタルクルクマという名前です。ウコンは免疫復活剤または免疫増強剤として長い間知られているスパイスです。ウコン根系に含まれる化合物にはクルクミノイド、テルペイノイド、エーセンサルオイル、プラボノイド、テンプン、タニン、樹脂、ミネラルが含まれています。研究作の結果は、300を超える臨床試験がさまざまな病気に対するクルクミの有効性を証明していることを示しています。これらの中で炎症、肝臓、肺疾患、神経障害、神経管がんなどの代謝性および変性疾患を治療するために、近い将来この製品の製造のビデオ録画も著作権のために法務人権所に登録される予定です。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Masalahnya yang tersisa hanya sunyi.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はリタ・エフェンディの歌をご紹介します。リタ・エフェンディはかつてカヒットなグループに最初のフォーメーションとして加わった。彼女のキャリアの始まりから現在まで、彼女は多くのヒットアルバムやシングルをプロデュースしてきました。彼女のヒットシングルの一つは、サリン・サティアと題されています。この曲は1996年にリリースされた同名のアルバム「サリン・サティア」に収録されています。ブリビルンが作成し、スカル・アユ・アスマラがプロデュースしたこの曲は、同時成功を収めていました。リスナーの皆さん、次はリッタ・エフェンディの歌「サリン・サティア」を聴いてみましょう。これで音楽の広場を終わります。
Kita
Voice of Indonesia.
Thank you.
これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voiceindonesia。メールは voice@voinews.id です。それでは、また次回お会いしましょう。